アスモアーティストファイル、今野孝明のミュージックトレジャー。地元ゆかりのアーティストが日替わりで担当する30分、アスモアーティストファイル水曜日。
こんばんは、今野孝明です。11月にね入って第1回目のミュージックトレジャーですけども、もう11月にね入って7日ということなので1週間経ってしまったんですけども、前回の放送ね10月31日、この日はね宮城県に、行っておりました。宮城県でねいろいろ未来への扉の告知をしたり PR 活動してきたんですけども、30日一関の、市長さんにね、未来への扉を寄贈させていただいたり、いろいろ充実した、日々を送っておりました。あとはねその10月30日、NHK 茨城放送さんでね未来への扉の大特集をですねやってもらって、ドキュメンタリー方式になってたんですけども、7分近くの、放送をしていただいて、すっごい中身の濃いね、内容だったんですけども、本当に取材陣のね皆さんには感謝してます。ぜひね皆さんに見せれたらなと思うんですけども、全国放送のね方もご検討してもらってるようなので、映ったら嬉しいなと思います。その時はねまたブログかね、ティートックレコーズのツイッター、フェイスブックなどでもお知らせしたいと思います。あとはまだあるんですけども、11月の4日、テレビ岩手さんの方でもね、放送していただいたということで、あとはね日テレさんのね、ニュース24というね、お昼のニュース番組ですね、皆さん知ってると思うんですけど、そこでも未来への扉がですね特集されました。残念ながらちょっと僕はリアルタイムには見なかったんですけども、いろいろな方からね、メールいただいたりご連絡いただいたり、見たよとかね、本当にたくさんの方からねご連絡いただいて嬉しいです。ブログの方もね掲載したいなと思ってるんですけど、なかなかタイミングがなくてごめんなさいね。Facebook などでは、情報が掲載されてると思いますのでチェックしてみてください。じゃあね、1曲目流してみたいと思うんですけども、今日は一発目ね、ちょっと古いねジャズをね流してみようかなと思います。ジョージ・ベンソン・カルテットのね It's a Good Town っていうね、アルバムがあるんですけども、その中の2曲目に入っているサマータイムをお聴きください。
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your dad is rich, and your mom is good looking, yeah. So hush, little baby, and don't you cry. One of these mornings.You're gonna rise up singing. Spread your wings and you'll take to the sky. But until that moment, there is nothing gonna harm you. Your mommy and daddy are standing by. and you take to the sky. But until that moment, there is nothing gonna harm you. Your mommy and daddy are standing by.
はい、今お聞きいただきましたのはジョージ・ベンソン・カルテットでサマータイムでした。はい、それではね、先ほどお伝えし忘れたんですけども、11月のね3日にはね、東京の有楽町の国際フォーラムというね、大きいホールがあるんですけども、その国際フォーラムでインターナショナルオーディオショーというね、大きいオーディオのイベントがあったんですけどね、そこにもCD の物販コーナーとしてね、出展させていただいて、いろんなお客さんと、お話しさせていただいたんですけども、未来の扉もね、テレビで見たとかね、新聞で見て買いに来ましたとかね、そんな感じで、そのオーディオに興味ないねお客さんも、いろいろね CD を買ってくださって、非常に嬉しかったっていうことをね、ちょっとラジオを通してもね伝えたいなと思ってたんでね、ちょっと追加させてもらいます。あと今週のね、金曜日から9、10、11とね、大阪の方でもオーディオのフェアがあるんですよ。ハイエンドショーっていうねオーディオのフェアがあって、9、10とね、僕の方も大阪の方に行ってます。で、11日がね茨城県の、常総市でもね、ふるさと祭りというすごくね大きい地元のねイベントがあるんですよ。ここで未来の扉をですね、歌うことに、なってるので、スケジュール的にはね大阪に僕いないといけないんですけども、なんとかうまく調整できないかなと今模索してる最中です。はい、なのでね、もしかしたら茨城県の常総市のね、ふるさと祭りでも僕が指揮をねやらせてもらって、みんなで歌えるかもしれません。その際は、ぜひともよろしくお願いします。じゃあね、いつも通り最近ね定着してきて非常に嬉しいんですけどもね、皆さんからの、お便りのコーナー行ってみたいと思います。あゆみさん、25歳の女性の方です。こんにちは。私は仕事上いろいろな方に接するので、コミュニケーション力をつけたく、最近手話を勉強しているのですが、未来への扉の手話バージョンがあることを知り、覚えようと練習中です。毎日体に不自由を感じている方々のお手伝いをしているのですが、皆さん必死に生きている姿に私の方が励まされたりします。少し前に落ち込むこともありましたが、実に覚えのない私の悪口的な噂が立っているのを知っても、ちゃんと見てくれている友達は鵜呑みにしないで噂を否定してそばでかばってくれて救われました。人の噂は怖いですね。私はどんなことも他人からではなく本人から聞いたことを信じたいと思いました。未来への扉を聞くとよりそう思えるようになります。今野さんは最近どんな歌に影響を受けましたか？よかったら教えてください。はい、あゆみさん、ありがとう。ありがとうございます。そうだね、人の噂は怖いですね。まあ僕もね、いろんな噂、言われてると思います。はい、多分ね、うん、まああることないことね、いろんなことね、みんな言うの好きなのでしょうがないですけどね、うん、僕もね性格上結構気にするタイプなので、打たれ強そうに結構ね見られがちなんですけども、意外と打たれ弱くて、ただ打たれ弱いんだけど修復力が早いっていうね、そういった部分が、特徴なのかなと最近思うんだけども、そうですね、あ、そうだ、話がちょっとまた飛んじゃいますけどね、未来の扉を手話バージョンでねあるってことを知ってくれたようでありがとうございます。手話シンガーのね三戸真奈美ちゃんがね手話をつけてくれて、 YouTube とかにもアップしてますので、ぜひぜひ、それを見ていただいてね練習してほしいなと 思います、うん、でね手話をね、もっともっとメジャー化させたいなっていう思いも僕もありますので、ぜひともねコミュニケーションをね、する上でもなんだろうこうやって身振り手振りをつけて表現するっていうことでよりね思いがこう伝わるっていうことにもつながってくると思うので健聴者の、ね、方と話す時にも使ってみてもいいんじゃないでしょうか。うん、そう思います。ちょっと僕1個か2個ぐらいしか分かんないんですけど、ちょっとね僕も覚えてみようかなと、今思いました。はい、あとは悪口に対してっていう部分でまたちょっと戻っちゃいますけど、そうだね、何にも噂されなかったり何にもこうね言われないよりはもしかしたらいいかもしれないですよね。うん、まあ僕自身もそう言い聞かせていつもいるんですけども、うん、まあね何か気になるからね言いたくなるんだろうからね、まあそれはしょうがないかなと思います、うん、であとはまあそうだよね、いろんな人づてにねいろんな話聞くとは思うんですけど、実際に自分で相手とね向き合って、まあ、判断していくっていう部分が大事かなとは、うん、思いますよね。でもまあ自分以外の人にはなんか違うことをしてる人もいたりもするので何とも言えないんですけど、その辺は自分自身で判断できるようになっていければいいんじゃないかなと僕も含めて思います。で最後にね影響を受けた歌最近ありますかみたいな、お話ありましたけども、間違いなく未来への扉ですね。はい、自分で作ったからとかそういう問題じゃなくて、本当にこの曲を聴いて、そして PV でも見て、僕自身いろいろな発想とかアイデアとかも今浮かんできてます。それをね、まあ、実現したいなっていう思いももちろんあるし、新しいね曲を作る際の、インスピレーションも湧いてくるし、あと僕自身が今後どんな音楽をやってったらいいか、あと、まあ、どんな表現をして歌っていったらいいかっていうこともこの曲を通してすごく学びました。なのでまあね、今年のね2月とかにリリースする予定だった僕の新作リアルアコースティックス、来年ねなんとか出したいんですけども、この未来の扉を経験したことで、まあさっきから何回も言ってますけど、僕の歌の表現方法も結構変わったんですよ。なのでねほとんどもう録音終わってるんですけどね、歌をね撮り直そうかなとちょっと昨日から考えてます。今歌いたい歌の表現っていうのが未来への扉を制作する前とした後では全くねちょっと思いが違うので、今の僕を表現したいなと思うので、若干ね、時間かかるかもしれないけど挑戦してみたいなと思います。はい、その辺もねまたお知らせしますので、ぜひぜひラジオの方聞いてください。じゃあね今日2曲目、今手話っていう部分でねちょうどお話が出ましたけども、ティースターフィールドというねティートックレコーズ内のポップスのレーベルがあるんですけども、そこからデビューしている水戸まなみちゃんのね、曲を1曲紹介したいなと思います。この水戸まなみちゃんのね、プロデュース僕がやってるんですけども、ウェディングロードという曲があります。この曲はですね、南三陸町の防災アナウンスをね、しながらお亡くなりになられた遠藤美希さんにね、捧ぐ思いを込めて歌を歌ってるね曲なんですけども、ぜひともね未来への扉と同じようにゆっくりと時間をかけて浸透してほしい曲の一曲です。歌詞は水戸まなみちゃんが書いていて、あとは演奏とかねアレンジ録音とかに関しては僕の方が、演奏してます。それではね、ぜひ聴いてみてください。水戸まなみでウェディングロード。
たちと泣いたり笑ったり、そんな日々を共に過ごした。いつからだろう、気づけば隣に君がいた。アルバムをたどったら溢れ出す思い出たち。
はい、今お聞きいただきましたのは水戸まなみでウェディングロードでしたね。とても、心にね染み渡る曲だったと思います。結婚をね迎えてお父さんお母さんそしていろいろな方にねありがとうの思いを届けようという、歌、日常ね結婚とかねそういった部分関係なくてもすごく思いがこう伝わる曲なので、ぜひとも、水戸まなみのウェディングロードで検索していただいて CD の方もね販売してますのでゲットしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日2件目のお便りをご紹介したいと思います。こんばんは、ラジオネームラッキーさん。こんばんは、インターネットでラジオを聞いてすっかり今野さんのファンになってしまいました。毎回アップされるのを楽しみにしています。ところですっかり寒くなってしまいましたね。我が家は冬になると鍋料理を作る機会が増えます。簡単にできるのも魅力的ですし、今はいろいろな味の鍋料理があって鍋料理が続いても文句は出ません。我が家で多いのはキムチ鍋ですが、先日新大久保の韓国料理店に行き本場のキムチ鍋を食べてきました。家で作るのとはやはり違いますね。あの味に近づけるように研究しなきゃと思ってしまいました。今野さんはどんな鍋が好きですか？自分で作ったりしますか？なるほど、ありがとうございます。最近ね自分で料理を作るっていうことがめっきりなくなってしまいましたね。昔はね、昔というか、20代の頃は結構、料理作ったりもしてたんですよ。自分のねお父さんが結構料理がね得意で好きだったのもあって、まあちょっと若干遺伝してるのかもわからないけど、結構ね料理ハマってねいろんなのをこう作ってたんですよ。でもね逆にねこだわりすぎて時間もかかって、しかも材料もなんかね無駄にちょっとお金かかっちゃって、食べに行った方が安いじゃないかよみたいな、ことが非常に多々あったんですけども、自分で鍋料理作るって本当にあれですよ。もうほとんど昆布だしで豆腐と、白菜と、適当にいろんなもの入れてポン酢でね、まあちょっと湯豆腐的な感じだよね、を食べるとか、ごましゃぶだしみたいな感じでね、食べるとか、なんかそんなのは、作ってましたけど、鍋料理で好きなの、そうですね、もうダントツでもつ鍋ですかね。そうだね、もつ鍋が一番好きですね。去年まではね毎年1回2回九州の方にね、出張で行ったりしてたので、今年ちょうど行けないんですけども、その際は本場のもつ鍋を結構3日間にわたって食べたりとかしてますね。最近そうだね、もつ鍋食べてないので、今日の夜もつ鍋食べに行くことにちょっと今勝手に決定しました。はい、なのでちょっと今日は鍋をね、堪能したいなと思います。思い出させてくれてありがとうございます。はい、キムチ鍋の方はね食べたことないですね、そういえば。なんかあんまりキムチの鍋っていうの食べたことないんですけど、そうだね、韓国料理とか僕も全然嫌いじゃないので、ぜひ機会を作って食べてみたいなと思います。またね美味しい食べ物とか、こんなとこ美味しかったよみたいなのあったらご連絡くださいね。よろしくお願いします。はい、気づけばもうラジオもあと数分で終わりに差し掛かってますけども、またねお伝えしそびれてるんですけども、昨日ね11月6日茨城県のね県庁の中で新しく開局したですね、インターネットテレビ茨キラ TV というね、 番組があるんですけども、昨日お昼の12時20分からね10分ほど出演させていただきました。そこでね、12カ所で収録した未来への扉の PV を、流していただいてね、それでいろんな思いをコメントさせていただいたんですけども、アナウンサーの、方がですねその PV を見てもうすっごい感動してくれてね、号泣していただいて、本当に僕自身も喋らなければならなかったことが全部すっ飛んでしまって、ちょっと前半若干取り乱してしまいましたけども、本当にそういった思いで PV を見てくれて、もうそれだけでもう昨日の番組良かったかなと、思いました。本当に、すごいいい番組だったんじゃないかなと思います。でね、インターネットで多分ね明後日ぐらい、11月9日ぐらいからはネットでね見れるようになると思います。インターネットテレビなので何回もこう繰り返してねバックナンバー見れるので、ぜひぜひイバキラ TV でですね検索してもらって、11月6日に12時20分から放送された番組をですねちょっとチェックしていただけたら嬉しいなと思います。ただね、一つだけ、欠点があります。それはですね、僕が髪を切りすぎてしまって、ちょっとなんかウーパールーパーみたいな感じになってますけども、それだけご了承ください。そろそろお別れの時間です。この番組では皆様からのお便り受け付けております。番組へのメッセージなどどんどんお寄せください。メールは 795@fm-asmo.jp、 ファックスは 0191-48-3364、 あとは TikTok レコーズホームページからでもメールをお待ちしております。それではね、また来週元気にお会いしましょう。お相手は今野隆明でした。